パラキルでございます。追悼千葉真一さんということで今日はお送りしていきたいと思いますが、まあ千葉真一さんのまだ笑っちゃいけませんけど死ぬんですね。僕は千葉真一が死ぬっていうイメージがまるでないもんですから。
あ、確かに、
映画とかでもほぼ死んでないですからね。
ああそうなんですね。
大抵なんかね、相手が人間だろうが妖怪だろうが宇宙人だろうが戦って生きてるイメージがありますから。やっぱ82歳でしたっけ、
はい、
まあコロナでということでしたけれど、
ね、
はい、まあもうね、うちのリスナーは多分っていうか、まあ千葉ちゃん世代が多いわけですよ。まあ、
そうなんですね。
まあ40代後半以上なればやっぱリアルタイムで見てた人がやっぱ多くなってくるわけで、まあ木田優子さんあれですよね、もう大人になってからも千葉さんの映画をずっと見続けてきたわけです、ね、
見てませんけど。なんでですか。
やっぱあれでしょ、成人してから最初に見たのがアラーの使者だったっていう。え、何ですか。
ポイントじゃないですよ、私の年代は。千葉真一はもっと上でしょう。
木田優子さんが一番印象に残っている千葉真一さんが出ている作品で何か思い出になるものありますか。
私テレビはあんまり知らない。あ、テレビか、あれは野球十兵衛はテレビですよね。
いや映画もありますけど、ええ、
野球十兵衛だけのやつってなかったでしたっけ。
いやいっぱいあるんですけど、野球十兵衛を演じたのはいっぱいあるので、はい、もちろんそのなんだ、映画のね、野球一族の陰謀というのがあって、それとか、あるいは魔界転生、
魔界転生は違うな。
魔界転生も野球十兵衛ですよ。であれは
のイメージではないですね。
沢田研二演ずる天草四郎時貞と、うん、魔界のその赤い天草四郎と戦うという、やつでしたね。
戦国自衛隊かな。
戦国自衛隊がいいですか。
なんかポッと出てくるのはですね、
あれはもうちょっとゴーズダウン、
ショッキングでしたもんだって。
サンゴーズダウン、
だってあれ、ハッピーエンドじゃないでしょ確か。
ハッピーエンドじゃないですよ、
ね、それがちょっと衝撃的でしたもん。
珍しく千葉真一も撃ち殺される。夏やり勲がね、ギラッて笑ってね。クソ映画ですよねあれもね。もうびっくりするぐらいのクソ映画なんですけど、なんであんなものがヒットしたんですかね。
どこがクソ映画なんですか。
だってあんな自衛隊の部隊がいるわけねえじゃん。だってなんで
そっちの自衛隊の方ね。
なんで戦車と歩兵とヘリコプターとそして船という、
ね、
全部揃ってんだよあそこ。うまい具合に揃ってんの。
いやそこまで自衛隊のこと詳しくないならわからんですよ一般。
そうですか。で急になんかこう自分が侍とこうオーバーラップしてちょっとこう精神構造がおかしくなっていくのを見事に演じた作品でしたね。そして薬師丸ひろ子がこう若武者の役で出てきましたね。本当クソ映画
可愛かったですよね。
もう角川映画って感じのクソ映画ですよね。角川映画ってクソ映画しかないですから、あんまクソ映画を
よると言っていいんですか。
いやいいんですよ、クソ映画をめでるということですよ。もう大体ほら佐藤純也とかほらもうクソ監督しかやってないじゃないですか。
ひどいひどい。
いいんですよ。でまあ、他の、まあ、まゆちゃんなんか千葉ちゃんっていうと
私はもう関根さんのモノマネしかもうってやつしか
もうみんなそれ以外は真似ですよ。
もうそれで先にだって千葉真一っていう人がいるんだって知りましたもん。もうそれまではもう全く認識してない。
私もその何にも作品を見たっていう記憶があ
そう
ない。
じゃあ何こうテレビで見た映像ってのは何かワイドショーとかで何かこうオフのこう映像とかそういうやつ。
そうですね。
まあ今日ねたくさんお便りが来てるんで、まあ、全部ご紹介できないと思いますが、いくつかピックアップしてご紹介していきましょう。こちらは京都府京都市からいただきました44歳会社員ラジオネームカラスマ少々。もうラジオネームがカラスマ少々だからな。、私が好きな千葉作品はテレビでは影の軍団シリーズ、 分かります、影の軍団
分かんない
です。カンテレが作ったんですよ、カンテレが
分かんない、
もうだいぶ続きましたよ。
1900だって何年ですか、80年とか
80何年とかですね、ずっと続きましたよ。ズンタラララララララズンタラララララってやつですよ。キルビルの中でもこの音楽使われてます。影の軍団シリーズ、映画では新幹線大爆破出ましたね、
うん、あ出ましたね、
野牛一族の陰謀、お、まあそうです、そうでしょう、カラスマ少将ですから。で、宇宙からのメッセージです。いいですね、いいですね、たまりませんね。まず新幹線大爆破ね、新幹線のあの運転士の役を千葉ちゃんが演じておりまして、で指令室にいる宇津井健が指令で、青木くんっていうふうに言うんですよね。新幹線を止めるんだっていうふうに言うんですよ。これはあのFMC ではビアガーデン大爆破っていうやつが作られていまして、これ自分で聞いてもすげえなと思うぐらい私あの宇津井健に寄せてるんですけど。それでそのあのでこの運転手のこの千葉ちゃんが「あんた気でも狂ったのか!」とかって怒るわけですけど、ぜひご覧いただきたい。予告編ではですね、何かね、歌舞伎町みたいなところの電話、公衆電話の受話器をガッて取ってグッてこうにらみを聞かせるようなシーンが予告編で使われてるんですけど、んそんなシーンは本編に一つも出てきません。
あ、あるあるですね、予告あるある。
はい、そして「野牛一族の陰謀」、先ほど平上優子さんが言った「野牛十兵衛」という役ですね。これは柳生宗則の役をよろずや金之助、お父さんのことですよね、だから十兵衛の父を、で妹の茜を塩見悦子が、でまああの何ですか、最終的には親子対決になっていくわけですよ。その自分の出世のためだったら手段を選ばない親父と、その手段を選ばなかったがために仲間を皆殺しにされてしまった野牛十兵衛がいて、それで頭にきた野牛十兵衛がその父親の野望の、まあその野望を実現するための必要な一つの触媒として存在していた三代将軍家光、これはあの松方弘樹が演じてるんですけど、顔にちょっとブチができてましたね、これであの喫音なんてどもりがあって、それがために二代将軍秀忠から嫌われていると、で弟の方に将軍の座が奪われそうになるっていう、その政略のその争いが行われている中で、その暗躍する柳生宗則なわけですけど、だからそれがこううまくいって三代将軍がの座に家光がついたわけですよ。で大願成就と思ったところに野牛十兵衛が現れて、親父殿の夢を俺が潰してやったって言って、その松方弘樹の生首がゴロンと転がるっていう、でそこで万屋金之助の大芝居がここで行われるわけ、夢じゃ夢じゃ夢でござるというのをぜひご覧いただきたい。よろずや金之助だけが歌舞伎の芝居をやってるというすごい映画でございました。そして、宇宙からのメッセージ、ご存知ですか。
急になんか時代劇っぽくないですけど、
SF です。
SF なんですね。
これは深作欣二とかその東映の幹部だとかが、なんか知んないけどアメリカでさ、今スターウォーズっつう映画流行ってるらしいんだよ、ちょっと見に行こうぜっつって見に行って、これだっつってやろうぜって言って、もうそれぐらいのヤクザなノリで作ったのがこの宇宙からのメッセージです。
流行ったんですか。
流行るわけがないでしょうが。
聞いたことはないなと思ったんですよ。
でこれなんですよ、やってるのが東映のね、ヤクザ映画時代劇映画に出てくるやつらのオールスターキャストですよ。でこわもてが、だからヤクザ映画に出てきたやつらが顔を銀色に塗って出てくるんですよ。
何その B 級映画。
でまあアメリカの俳優とかも出てるんですよ、それなりに金は借りて撮ってるんですよ。でもう古典版だったんですが、今これアメリカですごいんですよ。これその B 級 C 級の中でも白尾と言われていて、これはスターウォーズよりも実はファンが多いんじゃないかと今言われてる。宇宙からのメッセージ、
ちょっと興味ありますね。
これぜひ配信でご覧いただきたい。あのね、はっきり言っておきます、面白い。
面白いんですね。
面白いです、よくできてるんですよ。
へ
え。これ公開になった時はもう東映 ヤクザ映画時代劇、それが SF ってだけで見に行きたくなかったんですけど、私は見ましたけどね、その時はでもなんピンとこなかった、なんだこれはとか思ってたけど、今見るといろんな意味でこう、面白いのでぜひご覧ください。次のお便り、宮崎県宮崎45歳特撮系 主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
映画スターの印象が強い千葉真一さんですが、1960年の新七色仮面、同じく1960年のアラーの使者、そして1973年ロボット刑事、そして1980年代宇宙刑事ギャバン、シャリバンなどヒーロー番組にも多く出演しています。
へ
あと、2014年の NHK の BS のドラマオワコンテレビも面白かった、ご冥福をお祈りしますということでいただきました。あの最初まだ若い頃はその本当にシュッとしてましたから、もうそれヒーローですよ。このアラーの使者なんていうのは本当にターバンを巻いた、その本当なぜアラーなのかというアラーの使者なんですけど、あとまあでもロボット刑事とかではもう客演ですから、でギャバンシャリバンでいうと何の役かというとギャバンの親父の役なんですよ。でちょっとしか出てないです。であとはずっとなんかあの部屋に飾ってある写真でしか出てないです。オワコンテレビは見ました？見てない、知らない。オワコンテレビって知らない？
知らない。
皆さん見てない？
知らないです。
これはね見ときゃよかったですよ、面白いですよ。だから2014年だからまあ7、8年前ですけど。
そうですね。
まあもうすでに70越してる千葉真一がもう油切って演じているコメディーです。
へ
え。でテレビの制作プロダクションの社長の役なんですよ、千葉真一が。で本当になんかいそうなやつなんだな、これが。で周りに小泉孝太郎だとかいろんな若手の役者がいて、まあテレビの制作会社で、でそのテレビ局のいろんなあのなんかなんていうかな、癖の強い人たちと渡り合っていく制作プロダクションの、まあ、社長の役で、まあ、短編だったんですけど、まあなんかもうノリノリで演じてますから。でこの人ね、これギャグとかやるの好きなのよ、
基本。そうなんですね。
なのでまあこれは今ね NHK も配信してないんだよね、これどっかで追悼でやってほしいんですけど。あとね珍しいやつで言うと1990年頃だったかな、ちょっと80年後半ぐらいだったかもしれないですけど、 TBS のドラマで深夜にようこそっていうドラマがありまして、これ脚本山田太一で、でこれはあのコンビニを舞台にしたドラマで、もともとあのでっかい会社のエリート部長だった人がなぜか何らかの理由があってコンビニで今はバイトしてるんですよ。で若い兄ちゃんと二人でいつも組んで、でいろんな人間模様の中で揉まれていって、最終的になぜこの人はコンビニで働いていたのかみたいなそういうドラマだったんですよ。でそれは本当寡黙な役で全くアクションもなくて、でそういう芝居もできるんだっていうことだったんですけど、このドラマは僕はあの山田太一さんにその後に直接会って話をしたことがあるんですけど、あれ失敗ですよって俺言ったのがあるんですよ。相手は山田太一に向かった言ったんですけど、あのコンビニなのに BGM が流れてない、ドラマの中で、で、まあ、それはね山田さんのせいじゃなくて演出のやつが悪いって俺、まあちょっとねだから不思議なコンビニなので、全く音がないってありえないなと、まあまあそんな話もありました。続いて長野県長野市47歳公務員、ラジオネームタチション大魔王、
ありがとうございます。
千葉真一さん、2007年の NHK 大河ドラマ風林火山で板垣信方役を演じた際、和知永林道の名前で映画監督業に進出しましたが、海外では、JJ サニー千葉で活躍されました。ずっとサニー千葉だったんですよね。最初はねソニー千葉だったんですよ。ソニーから文句が来たんでサニー
そうなんや。
とかうんちくを垂れるよりやっぱじゃあ別れだな私には。
ああはいはいはい、
千葉ちゃん大好きでした合唱、なんだっけ爽やかな大人の辛さ、
だから夫婦でやってましたよね、
千葉真一と野際陽子のこの仮面夫婦。 なんかね、そういうそれなりにいいカップルだったんですけどね。
もともとも
ともとキーハンターという TBS 系のドラマで、うん、まあ、スパイアクションなんですけれど、うん、その、まあ、諜報員の一人であるノリワヨーコと、うん、まあ、千葉真一、まあ、千葉真一の方が何歳か年下なんですけどね。
あ、そうなんですね。
年下でした。それで、まあ、結婚して、で、まあ、おしどり夫婦ということで、このジャワカレーの CM 何年やりましたかね。10年ぐらいやったんじゃないですかね。で、そのイメージはやっぱ強いですよね。この和知永林道はよく分かんなかったですね。突然なんか私今日から和知永林道にいたしますとかっつって言ってたんですけどね、どっち狂ったかと思って見てました。これもう何度も話してますからまたかっていうかもしれないですけど、私千葉真一に会ったことがありまして、1990年ぐらいでしたっけね、熊本で新聞に広告が載りまして、求人広告が載りまして、放送映画系講師募集、ジャック芸術専門学校って書いてあって、ジャック JAC ジャックです、ジャパンアクションクラブ、千葉真一さんが作ったあのジャパンアクションクラブかなと。で、まあ面白そうだし暇なので、履歴書を送ってみました。すぐに電話が来まして、面接を行いたい、ところが書いてある住所と違う、で、あと集められた場所は熊本市の泉ってとこにある、アカデミー芸術専門学校ってとこがありまして、それなりに立派な建物なんですよ。で、もともと音楽系の専門学校で、ピアノ練習室とかがあって、ピアノだけで30台ぐらいあったんじゃないかな。でかい400人ぐらい入るステージとかも持ってたんですよ。それで、幼児教育で、ピアノとかオルガン必要じゃないですか、幼稚園の先生、そういったのもやってた、まあ、専門学校だったんですけど、なぜかそこに来てくれって言われて、でそこで面接受けたら、なんか何人か来てましたけど、もう榎木田先生、もう先生って言われてたっけ、なんかもう決まりですんでお願いいたしますとかって言って、そうですかとかって、つきましてはあさって入学式がございましてご参加いただきたいのですがって言って、なんか話があまりにも スピードが速いんだけど、まあいいやと思って、いや、じゃあ分かりましたって言って、でその俺以外に並んでた人はみんなもうダミーなので、それで、2日後行くじゃないですか、でちょっと早めに行ったら、なんかまたその職員室に連れてかれて、その奥の校長室だから、なんか応接間みたいなのがあって、そこにさ、すっげえこわもてのね、なる顔にね、ざっくりとね、こう傷跡のあるね、めったにいないぞ、あんなにざっくりなやつ、いるなんかおっさんがいて、金持ちそうな、こう、チェーンネックレスとか、こうブレスレットとかジャラジャラしてるようなバブリーな人がいて、あなたが榎木田先生ですか。いや、本当にね、あなたみたいな人に来てもらって、本当に僕は嬉しいですよ、よろしくね、よろしくとかって、なんか握手したりして、で誰なんだろうと思ったら、なんか理事長だっつって、この人がとか思って、それで、じゃあこの後入学式よろしくねとかって言われて、それでなんかジムのお姉さんに案内されて、こちらにお座りくださいって言われて、こうパイプ椅子が並んでて、で座って、で俺の横にすでに座ってる人がいて、その人が全身パープルの紫色のスーツ上下、いないでしょパープルなんて、そう
芸人じゃないですかそれ、
なんだろうなと思ってさ、で、真横に座ってるから顔見えなかったのね、覗き込むのも失礼だから黙ってたわけよ。それで入学式が始まって、で校長先生が、まあ、司会をやってて、それではでいくつか式次第があった後に、それでは今回、ご来賓で来ていただきました千葉理事に、お願いいたします、千葉理事、ステージの方にお願いいたしますって言ったら、そのパープルが立ち上がったほんで、あ、この人が千葉って人なんだと思って、俺ぼーっとしてたわけ。ほんでその人がこうつかつかつかとステージの方に行って、ね、一礼して、でステージ その演壇の真ん中のところにこう座って、それで俺全然見てなかったわけよ、もうどうでもよかった、眠くてしょうがなかったんで、もう帰りてーとか思ってたわけ。それでそしたらこう声がして、こうマイクのさ、スイッチをカコッてこう入れる、ボコッとかって音がして、千葉でございますって言ってこれ何気ななんか聞き覚えのある声だな、この千葉っていうのは何だろうなと思って、パッて見たら、千葉真一がそこにいるわけ、 もう明らかにオーラが違うって、それまでの校長とか何人か の来賓とかと違ってて、ビカーっていう、うわ千葉ちゃんだとか思って、もう泣きそうになったもん俺は、感動、俺で千葉でございますとかって、これで、これでこう、でもね、そのなんか若いあのその生徒たちは、舞ちゃんとかルディさんとか一緒で、もう千葉真一ってオワコンなんですよ、知らないんですよ、誰あの派手なパープルパープル誰みたいなこと言ってざわざわしてるわけ、そしたらこう千葉真一が君たち人が喋ってるじゃ黙んなさいとか言って注意して、でなんかこうで、ますますあの誰なんですかあいつとかって言って、後でこう私になんかあの悪態ついてましたよね、生徒がで、それが私に出会いで、で、あれはね、そのねバブルの時のその取引で多分看板にさせられたんですよ、
あーなるほどね、はい、
この人その時期からその繰り返し、いろんな各地で専門学校とかを設立に首突っ込んで看板にさせられて、そのたんびに借金背負わされる、
ひどっ、
それのほぼ最初に近いところだと思うんですよ、それを私目撃しました、目撃ドキン、続いてのお便り、千葉県習志野市からいただきました57歳榎田新右衛門の直弟子、ラジオネーム星空の津田沼、
ありがとうございます、
千葉ちゃんといえば映画日本暗殺秘録出たねさすがです、大人気番組キーハンターを休んでまで出演したオールスター大作、大作と言いつつ中身は超反体制テロ映画桜田門外の変から始まり、大隈重信遭難事件、安田善次郎暗殺事件など数々の日本の暗殺事件を描きつつ、決明弾事件を丹念に描く今ではとても撮れそうにない、作品です。本当いろんな、作品でどんな役でもこなした千葉ちゃんはすごかった、ご冥福をお祈りいたしますということになりました。これは日本暗殺秘録、これは東映オールスター作品でございまして、まず最初に和歌山富三郎パートがございまして、桜田門外の変、井伊直輔を暗殺するところから始まります。そしてこう大隈重信を爆殺しようとして、足が吹っ飛ぶだけで済んでしまったりとかいろいろあるんですで、まあ、大部分はこの決明弾事件を描く、で主人公は千葉ちゃんです。小沼翔という実在の人物です。が、元の大蔵大臣を撃ち殺すんですよ。でその撃ち殺すテロを行うまでのその人生というか、そのうまくいかないわけですよ。もうでこれがその社会が悪いんですよ、もういろんな政治が腐敗して、人々が苦しんでいるのに一つも政治は救ってくれないという、その鬱屈したものがどんどんこう膨らんでいった中で、そこでなぜかちょっととんがった日蓮宗の坊さん、これがあの片岡千恵蔵がやってるんですけど、これがもうほとんど時代劇とヤクザ映画がもう混然一体となって、もう混じり合っているテロ映画なんですけど、それで僕すごいですよ。でその後は最後は226で締めくくる、もう高倉健まで出てきて、もうみんなもう殺しまくりますからね東映 のスターたちがみんなテロリスト、もうテロリストしか出てこないというすごいで、果たしてその、テロは是か非かっていう、で映画の締めくくり方としては、その国家権力は軍隊を持ち警察を持ち人々を押し付けることが可能なのに、国民というものは何一つ国に対して抗うことができないという、だったら一つの方法としてテロというのは許されるのではないかっていう、そういうテーマなんですよ。でこれを撮影してる最中に、自民党の堀さんという議員がいたんですけど、堀さんだったかな、がこの撮影を妨害してストップさせようとしたぐらいの映画なんですよ。ちなみにこれ芸術祭参加かなんかかな、東映側の社運をかけて作った土地狂ったテロ映画です、これはね、もう全く見たことがない千葉ちゃんがここに出てきます。 これはあのぜひ見ていただきたい。今多分ユーネクストとかあそこら辺では見れます。私昨日見ました、もう一遍。この日本暗殺記録、これはもうあの千葉ちゃんの中では白尾と言っていいかもしれない。だからあのキーハンターで大人気になっている時にあえてその撮影を休ませて、丹波哲郎に頼み込んで休ませてくれって言って、でしばらく千葉ちゃんが出てこなかったんで視聴率落ちるんですよ。でもその彼はこれにかけたんですね。でそれ以降なんか彼はテレビより映画っていう風に変わっていった、そのターニングポイントにもなった、これに出た、影響で結果的にキーハンターを降板するんですよ。でそれを丹波哲郎がキーマンになってたから でまあいいよっつって、まあ、丹波哲郎って人はあんまり細かいこと考えてない人ですから、で結局やめて、キーハンターの後は次はアイフル大作戦、そして、バーディー大作戦、それで G メンの75という風になっていくという、自分が出てればそれでいいという、そういうあのそういうことです。最後のお便りは宮城県仙台市44歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
榎田師匠も時々語る里見八犬伝が忘れられません。千葉ちゃんの行け行くのだという断末魔の声が耳に染みついています。ご冥福をお祈りしますということでいただきました。これも角川映画ですが、これはクソ映画ではありません。私が好きな映画
です。珍しく褒めて、
角川映画で見る価値があるのはこれだけじゃないですか。
そんなに。
里見八犬伝は1週間連続私映画館に見に行きましたから、正月映画でしたけど、あの今みたいにビデオとかない時だったんで、で入れ替えでもなかったから、1日3回見た時もあったですね。
すごいな。
それぐらい好きだったですね。クソ映画ですよ。でもこれも、
結局は、
もうあの特撮はひどいし、この頃はあのまだハイビジョンっていうのは実はアナログで、アナログビデオで撮ったものをフィルムにキネコって言って焼いてんですよ。なもんだからもうなんか映像が変なの。だからその特撮パートだけでもこれリメイクしたらすごいいいのになとか思うんですけど、ただどうしてもやっぱりあの薬師丸ひろ子と薬師丸ひろ子がしず姫っていう姫様を演じていて、それであの犬江新兵衛というあの八犬士の一人を真田広之が演じてるんですよ。この二人が恋仲になって、で途中ラブシーンが始まるんですよ。でこれあのジョン・オバニオンとかなんとかっていう人が歌っているそのテーマ曲があって、でその曲が流れ始めてラブシーンが始まるんですけど、なんと曲が終わるまでラブシーンが続くんですよ。ずっとなんかドライアイスの中で二人でただこう転がったりチューしたり転がったりチューしたりしてるだけなんですよ。
すごいな。
もう途中からもうおかしくなってきちゃって、
長いですね。
長い。それでね、でもねそれはねあのこの、監督のね、あの緩急つけたい、もう本当にあの基本的な演出で、ね、そうやってあの2人でうっとりしてる最中に、向こうからなんかザザザッザザザッと音がして、そのドライヤスの中から巨大な大蛇がバーンって出るんですよ。でそれで観客がびっくりするっていう。
何それ。
実は1回目見た時も俺もびっくりしたんですよ。俺もびっくりしたんだけど、もう1回見たらもう分かってるじゃない。そしたらね、あのほら何回も俺映画だから毎日のように行ってたから、周りもう映画スクリーン見てなくて周り見てるわけ。その周り見てるやつらがどうするかっていうのを見てて、俺で「おい来るぜ来るぜ」ザザザッザザザッバーンってなった瞬間にみんなこう「おお!」って光って飛び上がるんですよ。もうそれを見るのが楽しみで毎日見に行ったというね。これはね、発見点分かります。話は
分かりません。
え、嘘。
分からないです。
発見点知らない。
名前は居酒屋さん。
焼き鳥屋じゃねえぜ。頼むから焼き鳥屋とか言わないでくれよ。
名前しか知らない。里見八犬伝って、
じゃあ、 あの里見八犬伝のね、あの原作を書いたね、その時代の頃からこの戯曲に親しんでいる木田英子さん、聞いてみたいと思いますけども、八犬伝っていうのはどういうストーリーでしょうか。
玉集めるんじゃなかったでしたっけ。
玉それドラゴンボールじゃないの。
いや違いましたっけ。なんか光る玉集めませんでした。
光る玉集めないよ。
8人分
集めないよ光る玉。
違いましたっけ。
ええ、人が集まったらそいつがただ玉を持ってただけだよ。
あ、それそれ。
へ
え。
それそれ。
だから8人玉を持ってる。
そうです。あ、これはね、うん、だからそもそもその伏せ姫という姫がいて、うん、ね、で敵にその後ろが攻められた時に、うん、もうこれはダメだって言った時にその殿様がそこのその時に八つ房という犬がいて、大きな犬がいて、うん、お前が救ってくれたらもう伏せ姫はお前の嫁にやるんだかなっていうにざれ言を言ったら、うん、あの犬のくせにこいつが本気になっちゃって、うん、伏せ姫助けちゃうわけです、
うん、
でしょうがないからもうその犬と結婚しなきゃいけないんですよ。それ、でまあ伏せ姫は死ぬんですよ最後、
うん、
で死ぬ瞬間に体から約8個の玉がバーンって飛び散って死んでいくんですよ、うん、でそれからしばらく時が経ち、でそこにそのまた悪霊が出てきて、うん、国を滅ぼそうとしてる時に、うん、その実は玉を持ってる8人を集めるっていう、うん、8剣士を集めるというのが8剣 ですね。でそれぞれこう仁義礼智忠信孝悌という、まあ字が浮かび上がる玉を持っておりまして、うん、でこれはね、我々の世代は全員この仁義礼智忠信孝悌は言えるんです、
うん、
毎日歌を歌ってましたから、
うん、
坂本九さんが歌った歌を、うん、でまあだからそういったことでそれをこうまあ最近もまたなんかその作品化されたりもしてますけどね、うん、という里見八犬伝、もともとは南宋里見八犬伝という、
うん、
馬琴、曲亭馬琴の作品、ご存知でしょうか というね、ちなみに悪女船虫の役を米山ママ子が演じておりますね。
誰も何もわからない
源人という怪しい坊さんで医者の役を塩地明という人がやってましたね。もともと蒲田行進曲で階段落ちるののモデルになった人です。悪役会でその源人によって体を改造されてしまった、
うん、
浜地という名前の、そこの宗禅寺の隣は淡路なんですけど浜地というこれ京本政樹が八犬士の一人で、それの実はあれなんですよ、兄弟でまずいことになって、もう好き合っちゃってるんですよ。
兄弟なのね。
兄と妹 で、
でそれ兄と妹で、
ね、で妹がその悪い奴らに奪われてですね、で源人によってですね、血液を毒に変えられてしまいましてですね、それは岡田奈々がやってるんですけど、岡田奈々が鼻にふってこう息を吹き入れるだけで鼻が枯れるっていうね、そういう
途中からちょっと何の説明したか分かんなくな
って、あ、そうっすか、もう断片的なんて分かんないでしょ。もうバランバランに喋ってますからね。であとなんですかね、木下さんどこのシーンがいいですか。
どこのシーン。
その8人なんかイケメン枠みたいなのあるんですか。
だから京本政樹。
私は塩見悦子が好きでしたよ。
塩見悦子。
女の人も入ってるんですね。
まあ一応男装の霊人みたいになってて。
なるほど。
で萩原流れが演じている、蛇の化身みたいな武士がいるんですけど、そいつがその塩見悦子を演ずる、あれは犬塚家のかなかなんかのに惚れちゃって、でなぜかこうクリムトの絵みたいなところでなんかこうお互いに決闘して二人で死んでいくみたいな、
すごい
そういうシーンがありますね。あとは何ですかね、
真田広之も出ますね。
真田広之が出ますねじゃなくて主演です、あれ。
だから出ますからねって。だって今全然出てなかったじゃないですか。
嘘やん、さっき散々ラブシーンの話したじゃないか俺は。
あ、しました
あとはあれですよ、大場健二も出てますよ。
大場健二って誰ですか。
大場健二知らないの。映画キルビルにも出てるじゃない。
顔が出てこない。
宇宙刑事ギャバンだよ。
タンタンタンタンタン。
ギャバン知らない。
顔見たら分かる。
知らない。
あら、そう。
他には何で出ますか。
だからキルビル。
いや、キルビルの
他。キルビルでほら千葉ちゃんと一緒になんか寿司屋だかラーメン屋だかのなんかコンビをやってるコントシーンがあったじゃない。
覚えてない。
あ、そう、まあまあまあいいですけどね。伊賀のカババル。
誰
何者。伊賀のカババルっていう漫画を原作した月曜ドラマランドの コメディードラマがあって真田広之と大場健二とあのもう一人誰だっけな、なんかジャックブラザースっていうのがジャックブラザースのね歌っていうのもレコードうちにありますよね、すいません、なんかもうちょっと止まらなくなるんで
そうですね、
他にまだね俺ザ・ゴリラセブンとか語りたいんだけどなあ、他のいろいろあるんですけどね、ということで、あとねもう必殺剣シリーズとか空手バカ時代とか、あと当然仁義なき戦いとか、たくさんあるんですけど本当にまあありがとうございましたということですね、ご冥福をお祈りしたいと思います。一旦 CM に行きまして、お便りを続けてご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。